生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関しまして、SNS を始めました。 X やスレッズでアカウントを運営しております。概要欄からチェックしてみてください。感想や励ましのお言葉をいただけると嬉しく思います。またですね、ノートで、メンバーシップを始めました。今後はですね、メンバーシップ限定のコンテンツもですね、どんどん、作っていこうと思ってますので、ぜひこちらの方からですね、ご支援をいただけると嬉しく思います。というところでですね、はい、前回はですね、ついに坂口先生がノーベル賞を受賞しましたよというところの話をさせていただきました。
あ、もうあれ受賞しましたの回だったんだ。
そうですね、
これが受賞につながりますで、今回が受賞の話かと思ってた。
受賞の話というか、まあ、受賞式の話は、まあ、もう盛んに報道されてるから、まあ、とりあえず受賞につながる研究をしましたという話ですね。はいはい。で、まあ、今回ですねは同時受賞されたですね、HOXP3 遺伝子を見つけた、フレッド・ラムズテル博士とですね、メアリー・ブランカウ博士についてですね、ちょっと前回はちょろっと紹介しただけっていう感じで、ちょっと時系列もぐちゃぐちゃだったんでですね、それをきちんと整理してお話をさせていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい。で、フレッド・ラムズデル博士とですね、メアリー、ブランカウ博士ですね、こちらはですね、アメリカのシアトルにあったですね、イミューネックス社という会社ですね、の同僚として、最初ですね、スカフィーマウスの原因究明とですね、それからですね、途中から人間のiPEX症候群の解析を共同で行うということになります。
はい。
で、彼らがですね、どのように協力して、謎を解明したのかという、経緯をですね、お話しさせていただきたいと思うんですけれども、まずですね、2000年頃ですね、2人は同じチームでですね、スカフィーマウスっていうですね、先に紹介したですね、全身にひどい炎症を起こして、死んでしまうっていうですね、謎のマウスの遺伝子解析を行ってましたと。で、ブランカウ博士はですね、筆頭著者、論文の筆頭著者って一番最初に名前が出てくる形なんですけれども、それとですね、ラムズデル博士が研究を指揮する立場ですね、シニアオーサーというような形で、このゲノム解析に挑んだという形になります。で、それでですね、彼らはですね、このゲノム情報を解析した後にですね、マウスから人間への橋渡しというようなところで、これマウスの病気の原因遺伝子を見つけて終わりっていうところで、とどまらなかったっていうところが彼らのすごいところですね。で、2001年にスカフィーマウスの原因遺伝子を特定して、それを FOXP3 というふうに彼らは名付けます。
はい。
で、ラムズデル博士たちはですね、このマウスの症状ですね、下痢とか糖尿病失神ですね、が起こるというのは人間の原因不明の難病の iPEX 症候群にそっくりだということに気づきます。そこでですね、共同解析というような形で2人はですね、ワシントン大学の小児科医のロバート・ウェルデン博士らにですね、協力を依頼しまして、世界中の iPEX 患者の男の子からですね、サンプルを集めるということをします。で、マウスとですね、同じように FOXP3 遺伝子が人間の患者でも壊れているということを共同で証明したという形になります。
はい。
で、この研究成果はですね、2001年の学術誌のネイチャージェノティクスというですね、雑誌に掲載されます。で、まずですね、ブランカー博士とラムズデル博士のチームがマウスの FOXP3 の変異を報告するという形で、 で同じ号にですね、彼らも加わった共同研究チームが人間の FOXP3 遺伝子と IPEX 症候群ですね、これもやっぱり関連してるよということを報告しましたよという形ですね。でまあこれによって、人とマウスですね、種の壁を越えて一つの遺伝子が免疫の暴走を起こしているということが、世界に示されたという形です。逆に言うと FOXP3 遺伝子が壊れてなければ免疫の暴走が止められるということが分かったよという形ですね。
はい。
で、ブランカー博士はですね、周年のですね、もう遺伝子マッピングですね、これは坂口先生も SKG マウスのですね、遺伝子のどこが壊れてるのかっていうのを探しまくったわけですけれども、それと同じようなやり方でですね、FOXP3 遺伝子にたどり着いたという形になります。で、ラムズデル博士はですね、彼の感覚というかですね、広い知見からこれが人間の IPEX と同じだろうということで、そこにつなぎ合わせたというようなところで、機能解析をリードしたよというところになります。で、このですね、IPEX 症候群の原因を突き止めるというところなんですけれども、スカフィーから今度、人間のですね、スカフィーマウスから人間の IPEX 症候群に、つながるというところでですね、ここでもう一人 の、 登場人物が関わってきます。それがですね、ハンク・オックス教授という方。ハンス・オックスですね。すみません。ハンス・オックス教授という方が、ここの病気に関わってこられます。で、ハンス・オックス教授はですね、ワシントン大学と、あとシアトル子ども病院でですね、生まれつき難病がある、免疫にですね、問題がある子どもたちですね、を長年見てきたですね、この分野の研究者兼先生であったというところですね、臨床医であったということになります。で、彼はですね、病気に対して治療を行うだけでなく、なぜこの子が病気になるのかというですね、原因遺伝子を、探そうという非常にですね、研究的な思考を持ったお医者さんでした。で、ここにですね、若き日のウィルデン博士とかですね、ベネット博士が集まって、研究がスタートしていくということになります。で、IPEX 症候群なんですけれども、これはですね、非常にですね、稀な病気になりまして、一人のお医者さんがですね、一生のうちに一人出会うかどうかというような難病なんですね。すごい症例数がだから集まらないっていうことになります。
生まれて結構すぐに亡くなっちゃうっていうのも、
そうですね、それもありますね。で、そこでオックス博士たちはですね、世界中の免疫学者とか小児科医のネットワークを使って、これに当てはまる、この症状に当てはまる赤ちゃんいませんかというような形で、呼びかけを行います。で、捜索の基準となった特徴をですね、男の子であることですね。これは男の子がそういった症状を持ってたら X 染色体連鎖の疑いがあるなということですね。で、生後間もなく激しい下痢とひどい湿疹が出てるっていうこと、それから赤ちゃんなのに1型糖尿病を発病しているということですね。これを条件に集めていきます。スカフィーマウスの場合はですね、動物、実験動物なので次々マウスを産ませればですね、同じ、検体はすぐ探せるわけですけれども、人間の場合は、なかなかそうはいかないというところでもありますので、もう世界中に呼びかけたということになります。で、とにかく症例数を集めて、サンプルをですね、集めようということですね。で、この呼びかけに応じてですね、アメリカ国内だけでなくてですね、ヨーロッパや中東ですね、などからも世界中の医者がですね、私の患者がこれに当てはまるかもしれないという形で連絡をします。日本でもですね、IPEX 症候群8家系知られてるらしくて、そのサンプルもですね、集めたそうですね。で、ベネット博士はですね、彼女はですね、送られてきた血液から DNA を取り出して、家系図を書き込んで、病気の原因となる遺伝子が X 染色体上のどこにあるのかっていうのを絞り込むっていうことを、とにかく、 まあ、解析を続けていくということをします。まあとりあえず地図を作って、でそこからですね、どこにどの遺伝子が載ってるのかっていうのを、まあ、マッピングしていくっていうことをするわけですけれども、でさらにそこのどこが壊れてるのかっていうのを、まあ、さらにまた絞り込んで見ていくというような解析をしていくというところですね。
はい。
でちょうどその頃ですね、隣のビルだったらしいんですけれども、にあったこのイムネクス社のですね、ラムズデル博士たちがですね、スカフィーマウスの遺伝子を、まあ、本当同時にこの研究っていうのはスタートしてるというか、両隣でやってたっていう感じですね。でスカフィーマウスの遺伝子を絞り込んで、ましたという形になります。で、両チームの情報をもう付き合わせてみようということでやってみるとですね、マウスの異常箇所と人間の異常箇所っていうのがピタリと一致したという形になります。で、2000年の終わり頃にですね、ベネット博士が IPEX 患者の FOXP3 遺伝子の配列の一つがを読み取っていた時にですね、ついにですね、正常な人とは違う、まあ、変異が起こっているっていうことを発見しました。まあそれでですね、結局スカフィーも IPEX もですね、両方とも FOXP3 だということが、が原因遺伝子だということが分かったという形になります。
はい。
で、この瞬間ですね、何十年にもわたって原因不明の呪いのようにですね、多くの赤ちゃんの命を奪ってきた病気がですね、たった一つの遺伝子の故障であるということが証明されたということになります。
はい。
で、まあ、このですね、FOXP3 が、まあ、IPEX の原因だということが分かったことによって、どういったことができるようになったのかというとですね、まずですね、診断を可能にしたということですね。まあ、これ遺伝子を見れば診断が可能になりましたので、それまで原因不明で亡くなってた赤ちゃんがですね、遺伝子検査によって即座に診断できるようになったという形ですね。で、治療の道を開いたということでですね、遺伝子のブレーキの T レグがいないということが分かりました。で、そのためにですね、骨髄移植で正常な T レグを補充するという治療法が確立されたということになります。
うんうん、
まあ、なので、今まではもう生まれてすぐに原因不明で、しかも、まあ、重篤な自己免疫疾患を起こしてですね、亡くなってしまうかわいそうな赤ちゃんが、まあ、診断できて救うことができるようになりましたよということですね。で、ここからですね、ちょっと将来の話も踏まえてですね、この T レグも踏まえたちょっと治療の話をしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
ですね、まあ、今はですね、その骨髄移植で、やるということになりますけれども、まあ、骨髄移植もその型が合うのかとかっていう問題もありますし、型が合う骨髄が見つかるのかっていう問題ですね、がありますし、あと、まあ、移植した骨髄も遺伝子的に全く本人のものではないので、ずっと一生免疫抑制剤を飲み続けないとですね、いけないとかっていうような問題もあります。で、なので坂口先生がですね、この、前回、やりましたけれども、普通の T 細胞にですね FOXP3 を入れたら T レグに変身するっていう実験をされてた、
うんうん、
ましたけれども、これをですね薬として使えないかですね、つまりは患者さんの、T 細胞を取ってきて、それを T レグに作り変えてやって体に戻してやるというようなことができれば、まあそれはもう患者さんの体から作った T レグなので、
うん、
まあ何ら、なんていうんですかね、免疫反応が起こらないと。
他人の骨髄入れるよりよっぽど変化が少ないっていう。
そうですね、はい、そういうことになります。ということができないかというので、これを治療に応用しようという形で、この IPEX 患者さんに、やって、まあ今まさに やってるというところになります。
これは今まだ研究段階ってこと、実用化されてる？
ですね、これはとりあえずですね、まあ、次世代治療というような形で、エンジニアド T レグっていう風な言い方をするんですけれども、まあ、外から作った T レグですね、人工的に作った T レグっていう形で、スタンフォード大学のですね、マリア・グラッツィア・ロンカローロ教授ですね、イタリア系なのかな、なんかそんな感じの名前ですけれどもの彼女もですね、T レグ研究者の世界的な権威の方なんですけれども、 うん、この方たちがですね、中心に進めているのが、この自分の T 細胞を改造するっていう治療になりまして、
うん、
で、まあ、患者さん自身の血液からですね、通常の CD4 プラスの T 細胞を取り出してくるという形ですね。で、これをですね、無害化したレンチウイルスベクターっていうですね、まあ、ウイルスを使って、ここにですね、FOXP3 遺伝子を、まあ、入れてやるということをします。で、遺伝子が入れられた CD4 プラスの T 細胞はですね、T レグへと変身するという形になります。この作業は体外で行いますね。体外で、取り出してきて、遺伝子を流し込んでやると。で、T レグに変わったものをですね、再び患者さんの体に戻してやるという形になるんですけれども、まあ、これはさっきにも述べた通りで拒絶反応がゼロです、
うん、
でした、
うん、
で、狙い通りですね、患者さんの体内でかけてたですね、T レグをですねピンポイントで補充することができるので、病気が根本的に解決できたというような形で、うん、まあ、これはまだ現段階ではですね、臨床を、まあ、試験ですね、まあ、いわゆる治験が行われている段階になります、
はいはい。
で、ただですね、まあ、非常に結果はクリティカルで、思う副作用なしにですね、全身の炎症が劇的に改善したというような報告が相次いでいるという形になってます。まあ、なのでですね、まあ、この治験が、まあ、認められていけばですね、きちんとした治療として確立していくだろうということで、まあ、1949年に見つかったですねスカフィーマウスの謎がですね、2001年のこの遺伝子の特定ですね、それから2003年のですね坂口先生の、まあ、この証明を経て、治療法として、まさに今子どもたちの命を救うですね、アイペックス症候群の子どもの命を救う、まあ、現実の医療になるということになりました。
はい、
はい。まあ男の子にだけ、まあ、特異的に発症するわけなので X 染色体に乗ってる、まあ、病気という形ですよね。でそれで、まあ、ということはアイペックス症候群で、お子さんを亡くしたことがあるお母さんっていうのは、私の X 遺伝子のせいで男の子が生まれた場合には2分の1の確率でもう絶対死んじゃうんだと、
うんうん、
いうことが分かっちゃうので、うん、まあ、子供を作るのに躊躇するっていうことにもなりますけれども、
うん、
まあ、そういった躊躇もですね治療法ができたことによってなくなるのかなというふうに思います。まあ、将来的にはもう最初からですね、ゲノム編集っていう今技術も出てきてますので受精卵の DNA 自体を最初から正常な FOXP3 に書き換えるというようなことでですね受精卵の段階で治療してしまって、最初から病気持ってない子供を産ませるということもできるのかなと思いますね。
はい、
はい。それでですね、まあ、他にですね、T レグが坂口先生が見つけたことによってですねどういったことができるのかっていうことをですねちょっといろいろお話をさせていただきたいと思うんですけれども、まず一つはですね期待されているのが癌治療になります。まあこれはですね、T レグっていうのはですね癌、まあ、細胞をですね逆に守っちゃうっていうことをします。
はい。
癌細胞はですね非常に賢くてですね自分の免疫細胞に攻撃されないように、まあ、この T レグをですね自分の周りに呼び集めて、で僕は普通の細胞だよと、だから免疫細胞に攻撃させないでくれっていう風な形で T レグにお願いするというようなことを、まあ、します。でそうするとですねキラー T 細胞がですねがん細胞にを倒そうとして近づいていってもですねその周りには T レグがいっぱいいるので攻撃やめなさいという形でブレーキをかけてしまうということで免疫が働かなくなってしまってがんがどんどん大きくなってしまうというようなところが起こってしまうんですけれども、ここでですね坂口先生たちは今このがん治療に対して取り組んでいることとしてはですねまずですねそのがん患者さんの中の T レグをまあじゃあ T レグをこうまあ殺してしまえばいいじゃないかと
で、それでがん細胞に対して免疫を働かせてやればいいじゃないかっていう考え方があると思うんですけれども、 T レグ自体を全部消してしまうとですね、今度は患者さんの中でスカフィーマウスとか IPEX 患者と同じようなことが起こってしまいます。まあ、要はがん細胞だけじゃなくてですね、自分の細胞も攻撃してしまうということが起こってしまうという形ですね。なので、単純に T レグだけを取ってしまうと良くないということでですね、まあ、T レグのですね、中で、まあ、表面目印っていうのがあるんですけれども、そこをターゲットにしたですね、抗体を使ってがん組織にだけ潜む T レグをいなくさせるというようなことをします。まあ、ちょっとここの機構は難しいんでですね、ちょっと説明は詳細省くんですけれども、まあ、とにかくがん細胞のだけを守ってるやつらを殺すという形ですね。で、それで他の自己免疫疾患から守ってくれてる T レグは残しておくということで、まあ、そうやって取り除いてやるとですね、キラー T 細胞が直接がんをまた攻撃できるようになりますので、一気にがんの腫瘍が縮小するということが起こります。あとはですね、免疫チェックポイント阻害薬との併用というような形で、オプチーボですね、本所タスク先生が発見されてノーベル賞を取られてますけれども、オプチーボという免疫チェックポイント阻害薬ですね、これはT 細胞、キラー T 細胞がですね、攻撃しまくるとですね、疲れてしまうんですね。で、これをですね、オプチーボ自体はこう疲れを取ってやるというか、まあ、それでまた再び攻撃できるようにしてやれるというような形の薬な部分もあるんですけれども、これをですね、T レグのブレーキを外す薬ですね、さっきがんの周りにだけいる T レグを殺す薬とですね、組み合わせて使ってやると、がん細胞を守っているバリアを壊しながら攻撃力も高められるというような形でですね、まあ、そういうような併用の使い方もできるのかなっていう形でいろいろと試されているところになります。で、あとですね、面白いのがですね、ブレーキをアクセルに変えるっていう、まあ、T レグっていうのはブレーキ役の細胞ですけれども、このですね、性格を書き換えるというような手法も考えられてます。まずですね、ある特殊な化合物、まあ、薬を使ってですね、がん組織の中だけで、T レグのですね、司令塔である FOXP3 の働きを弱めてやることをします。で、そうするとですね、坂口先生の前回紹介した実験を思い出してほしいんですけれども、 CD4ポジティブの細胞に対して、FOXP3 を入れてやると T レグになっちゃうっていうのがありましたけれども、今度逆に T レグの細胞の中の FOXP3 の働きを取り除いてやると今度CD4 になるんですよね。要はキラー T 細胞に、ヘルパー T 細胞になるという形になります。はい、なので逆にブレーキ役だったのが攻撃役に切り替わっちゃうということが起こりまして、でそれでがん細胞を攻撃し始めるという形ですね。もともとがん細胞を守っているはずだった T レグを逆に攻撃役にしてしまうという、まあ、逆転の発想で、がんを殺すという作戦も考えられて、これもですね、いろいろと試されているところになります。こんな感じでですね、がんに対して T レグは非常に有効な治療としてですね、使えるんじゃないかということになっています。まあ、そもそもですね、がん細胞がなんで大きくなるのかっていうのは、人間の免疫細胞がきちんと働いてれば、殺されるべきがん細胞がですね、 T レグが守っちゃってるっていう側面も非常に大きいと、そういう場合もあるよということなので、その T レグをどうにかしてやると、またですね、がん細胞を免疫で攻撃させて縮小させてやることができるという形で、今最新の治療としてですね、非常に注目されて、また研究をされている分野になりますよというところですね。
はい、
で、その他の、病気への応用というところなんですけれども、がん以外にもいろいろと考えられています。で、臓器移植のですね、 まあ脱免疫抑制剤としてですね、まあ、期待されているというのもあります。まあ、臓器移植をするとですね、まあ、それはもともと他人のものなので体が異物だという形で反応してしまって拒絶反応っていうのが起こります。
うんうん、
なので、患者さんというのはですね、一生ですね免疫抑制剤っていうのを飲み続けないといけないという問題があります。で、免疫抑制剤っていうのはある程度免疫の力を落としてしまうものでもありますので、まあ、他の感染症にかかってしまったり、まあ、かかりやすくなったりとかですね、まあ、ちょっといろいろとリスクも出てくるんですね。なんですけれども、移植する臓器と一緒にですね、その臓器をですね、仲間だと認識させるように教えた T レグを、まあ同時に移植するということをすると、そうするとですね、これが成功すればですね、薬を飲まなくても拒絶反応が起きないというようなこと、まあ、これいわゆる免疫寛容っていうんですけれども、そういったことを作り出すことができます。
はい、
はい、で、これはまあ結構もう研究進んでて実用化近いかなというふうに言われてます。
うーん、
あとはですね、自己免疫疾患のですね根本治療っていうような形で、まあいわゆるリウマチですね、リウマチとかは特定の場所でですね、まあ、関節で、ブレーキが効かなくなっていることが原因なので、まあ、T レグのブレーキがなくなっちゃって、まあ、関節を攻撃しているという形になりますので、患者さんから取り出した T レグをですね、体外で大量に増やして、患者さんに戻してやると、もしくはですね、関節とか膵臓なんかですね、自己免疫疾患が起こりやすい場所に対して、そこの部分で働くように改造した T レグっていうのをですね、まあ、作り出してやって、その暴走している部分をですね、止めてやるというような治療法も考えられてます。これも結構研究がですね進んでいるような形になりますね。まあ、あとですね、坂口先生がですね、子どもさんからのインタビューに答えてて面白かったんですけれども、花粉症の治療をですね、お子さんがですね、まあ、小学生からの質問というような形で、坂口先生は花粉症ですか、制御性 T 細胞で花粉症が治せるようになったらその治療してみたいですかっていう質問をされててですね、で坂口先生は、それはぜひ、まあ、過激なその体に対するそのなんていうのかな、副作用とかが起きないのであればぜひやってみたいですねってちょっと笑いながら答えてられましたけれども、そういったまあ、アレルギー反応なんかも克服できないかなという形ですね。で、まあ、T レグ自体にですね、花粉とかピーナッツとか、まあ、アレルギー反応を起こすような物質は、敵ではないというふうに教え込ませてやって体に戻してやるということをしてやると、まあ花粉とかですね、ピーナッツとか、そういったものをに反応してしまう人もですね、まあ、その免疫細胞がに対して T レグが抑え込んでくれるので、まあ、これも治る可能性が出てくるかなというところですね。まあ、特に花粉症なんかはすごい患者さんの数多いので、こういった形でもう根治治療ができてしまえばですね、一回こう花粉をまあ、自分の細胞を取り出して花粉を敵ではないっていうふうな形で教え込ませて、それをまた体に戻してやればですね、もう残りの人生ずっと花粉に反応しない体になりますんで、
うん、
もうこれはもう本当に、まあ、僕も花粉症なんでですね、ぜひやってほしいなと、
うん、
まあ、結構お金はかかりそうな気がしますけれどもねまあ、それからですね、他にもですね、認知症ですね、認知症はですね、脳の中で、慢性的な炎症が起こってるっていうのが病気を悪くしてるということが最近分かってきてまして、まあ、炎症が起こってるっていうのは免疫細胞が働いてるっていう証拠になりますので、まあ、その部分に、T レグを送り込んでですね、脳の中の炎症を鎮めるということで記憶障害とかの進行を遅らせることができないかなというような形になってますね。まあこんな感じでですね、T レグはもう最新医療の中でもう注目されまくっている細胞になります。
なんかこのこれだけいろんなメジャーな疾患の
あの治療法として有効であろうっていう研究が出てるってなると、あの論文の引用件数が1万4千件ってなるのもうなずける気がします。
そうですね、もう本当にあの、多分全ての病気に対して T レゴなんかしてやるとなんかあのうまいこといくみたいな
ぐらい、なんか大口叩いてもいいぐらい大きい発見をしたんですね。
そうですね、もう今やその新しい治療法を考える上で T レゴがどういうふうに動いてるのだろうかというところも必ず見ないといけないレベルに来てるのかなとは思いますね、
うんうんうん、
なのでまあ逆に言うと本当に T レゴを制するとあの世界を制するじゃないけど健康を制するみたいな、
うん
うん、病気を制するっていうことができるのかなというふうに思いますので、本当にあの、まあ、1万4000件の引用件数は、まあ、伊達ではないなとか、
まだまだ増えそうな、
そうですね、
気がしますね、
うん、本当にあの多分新しい治療法とかが出てきた時に T レグの状態は見たのっていうのがですね、レビュアーに必ず聞かれるぐらいな感じになるかなという気がしますので、
うん、
本当に世界を変えた素晴らしい、研究かなと思います。すいません、はい、ちょっとあの、そこまで大きいことなのかどうなのかあの喋りながら
盛り上がってるからね、
うん、
気持ちが
でっかく言い過ぎたのかもしれないけど、まあ、でも多分本当にそれぐらいのことなんじゃないかなというふうには思います。
まあ、最新の疾患の研究をするときに確かにあの当然前提として T レグのことを触れているよねみたいな風にはなりそうだよね、
うんうん、なりそうですね、というか、まあ、なってるんでしょうね、
うん、
おそらく、
うんうん、
だからこそ1万4000件も引用されてるのかなという形ですね、うん、
はい、
はい、まあ坂口先生はですね、T レグを操ることは免疫のボリュームつまみを操作することと同じだというふうにおっしゃってまして、
うんうん、
あのまあ、免疫はオンでもオンとオフだけではないんだよと、まあ、Tレグをですねあの下げたり、上げたりっていうような形であのちょうど良い状態に調整してやることができればですね、あのいろんな病気にあの、まあの解決につながるのかなというところで、まあ、Tレグをいろいろとこう、まあ、免疫のボリュームとしてですねあの使ってやると、まあ、それでうまく量を調節してやるということがあの非常に重要なのかなというふうに思います、
はい、
まあ、というところで締めたいと思います。はい、
はい、これでシリーズが終わる、
はい、そうですね、今回の坂口先生のシリーズはですね、この T レグを操作することは免疫のボリュームつまみを操作することと同じだというですね言葉を持って締めくくりたいと思いますこんな締めでいいのかなあのすいません、坂口先生、おめでとうございました。
これからもあの私の花粉症やら未来の誰かのがんやら治していただけたら幸いです。
はい、というところで終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。